鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。2月も今週で終わりですよね。来週は3月に入ります。春ですけれどもね、花粉も飛び始めて鼻もちょっとね出始めました。嬉しいけれど厄介な季節でもあります。さて今週もですねメッセージをいただいております。早速ね映画のご紹介の前に、メッセージ読ませていただきます。ハニーネームアーモンドラテさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しみに拝聴しています。 ありがとうございます。ご紹介されていたセンチメンタルバリューは話題の作品ですね。女優エル・ファニングが大人になっていて驚きました。予告編の中に印象に残るテロップが出てきました。愛が丸つぶれ。親子はいろんな意味で人生の人間関係の始まりですよね。また最も濃厚なものかもしれない。センチメンタルバリューのタイトルも尾を引きます。本当に大切なものは何だろう。人と比べるものじゃなく、自分にとっての宝物。ミキさんと同じく私も断捨離してはゴミ袋から引っ張り出す派ですというねメッセージで、そうなんですよね、ゴミ袋に一度はお洋服ねいらないの入れるんですけれども、やっぱり惜しいなとかね、これは思い出があるからってまた引っ張り出してしまうっていうことを、このセンチメンタルバリューの紹介シネマエッセイでね書いたんですけれども、それを読んでいただいたアーモンドラテさんからのメッセージなんですが、本当にね、女優エル・ファニングが大人になって驚きましたって書かれてますけれどもね、この方とってもねキュートなフェイス、私ねエマ・ストーンと区別がつかない時があるんですよね。でも今回ねすごくいい女優さんの役ということでね出ておられましたね。本当に大人になってどんどんね、素敵な役をこなしていっていただきたいなと思うんですが、愛が丸つぶれというね親子の物語なんですが、センチメンタルバリュー、切ってもね切れない間柄ですので、どんな親であろうとどんな子であろうとね、やはり、いろんなことがあって、折り合いをつけながら、生きていくんだろうななんて思うんですけれどもね、とにかく私このセンチメンタルバリューっていう言葉がねとっても好きになりまして、映画のタイトルで結構ねいいなって思うのありますよね。例えばね人生はシネマチックっていう映画もありましたし、YOLO YOLO これね You Only Live Once っていうことで、人生は一度きりという意味だそうです。そしてこの今回のセンチメンタルバリューはね、思い入れのあるもの、愛着のあるものという意味だそうでね、私も40年前に父が買ってくれたセーターのお話をシネマエッセイに書いたんですけれどもね、アーモンドラテさんの自分にとっての宝物、センチメンタルバリューは果たして何なんでしょうか。たくさんあるのかななんて思いますけれどもね。アーモンドラテさんメッセージをありがとうございました。またね今週も素敵な映画をご紹介したいと思いますが、今週はですね、昨年の春に日本で公開されて大ヒットしたウィキッド2人の魔女、その後編でウィキッド永遠の約束がいよいよ来週ですね3月6日に公開となりますので、その話題をお送りしたいと思います。このウィキッド、2003年にニューヨークブロードウェイで初演されたミュージカルの映画化なんですが、アメリカの児童小説オズの魔法使いに登場する悪い魔女エルファバと良い魔女グリンダの過去と友情を描く物語です。日本でも劇団四季が2007年から上演していますが、私もね、四季版をね6回から7回確か7回だと思うんですけど見た大ファンの一人なんですよね。で、昨年のアカデミー賞では作品賞を含む10の部門にノミネートされまして、惜しくも受賞はね、作品賞は逃しまして衣装デザイン賞と美術賞だったんですが、受賞式でね主演の2人の圧巻のパフォーマンス、これはすごかったですよね。観客を魅了しました。 その2人、シンシア・エリボーとアリアナ・グランデをはじめ豪華キャストが再結集した後編、これが3月6日に公開されるということでね、ぜひ劇場に行ってご覧いただきたいと思います。まずはですね、前編の、昨年公開された前編のストーリーをざっくり振り返ってみたいと思うんですが、魔法と幻想の国オズにあるシズ大学で出会ったエルファバとグリンダ、優しく聡明でありながら家族や周囲から疎まれ孤独なエルファバ、誰よりも愛され特別であることを望むみんなの人気者グリンダ、この二人は大学の寮で偶然ルームメイトになるんですね。で、互いの本当の姿を知っていくにつれ、かけがえのない友情を築いていくんです。ある日、誰もが憧れる偉大なオズの魔法使いに特別な力を見出されたエルファバは、グリンダと共にエメラルドシティへ旅立ち、そこでオズに会うんですが、隠され続けていたある秘密を知るんですね。それは世界を、そして二人の運命を永遠に変えてしまうものだったのですというね、それが前編のストーリーで、まあ、ラストシーンの圧巻のパフォーマンス、舞台版も映画版も強烈な勇気と感動を与えてくれたシーンでしたよね。そして今回の後編のストーリーはですね、オズの国に騙された、そのオズの魔法使いに騙されたというね、エルファバ、それを知ってしまったので、グリンダと別れてそれぞれの道を歩むことになります。悪い魔女としての悪名を着せられ、民衆の敵となったエルファバは、言葉を奪われた動物たちの自由のために戦い続けています。一方、良い魔女となったグリンダは希望の象徴として名声と人気を手にするんですが、その心にはやはりエルファバとの決別がね、深い影を落としているんですね。まあ、和解をしようとするんですが、なかなかそれが叶わず、二人の溝は深まっていくばかりです。さらに突如現れたカンザスから来た少女、これはオズの魔法使いの、ドロシーですよね。そのドロシーによってオズの国の運命も大きく動き出していきます。世界に暗雲が立ち込める中、二人の魔女はもう一度かけがえのないかつての友と向き合わなければなりません。自分自身と世界そのものを永遠に変えるためにというね、そんなストーリーですが、まあ、昨年のお話は主にエルファバが主人公だったんですけれども、今年のこの後編はグリンダの心の揺れ、迷い、そして目覚め、決断がたっぷり描かれている、まあ、グリンダ編とでも言いましょうか。そしてね、画面がグリンダのカラー、ピンクっぽい印象がね、まだ頭に残っておりますけれども、さて、昨年ね、ウィキッド二人の魔女を紹介したシネマエッセイに、私はグリンダが悪ふざけでエルファバにプレゼントした帽子のことを書きました。その帽子がやがてエルファバの自信の象徴となって、彼女にとって強さや自己実現の、源となると。で、後編でも黒いとんがり帽子をかぶってほうきに乗って飛び回るエルファバは、自分を貫くパワフルな魔女に成長して、言葉を奪われた動物たちのために戦い続けているんですよね。そしてその帽子、黒いとんがり帽子、最後までエルファバの象徴として出てきます。昨年の前編は字幕版の試写を見てご紹介したんですがね、今回私あえて吹き替え版を見ました。私ね、ウィキッドなら何度でも見られるので吹き替え版も見たいと昨年のこの番組で確か言ってたと思います。前編と同じくエルファバは高畑充希さん、グリンダを清水美依紗さんが演じています。二人の抜群の歌唱力がとっても心地よかったです。そしてミュージカルでは歌われなかった曲がいくつかあるんですよね。つまり映画用の新たな曲が歌われます。ですので新鮮で、物語がますます厚みを増した気がしました。ウィキッド、永遠の約束、監督は前回と同じジョン・M・チュー、出演はシンシア・エリボ、アリアナ・グランデほか、来週3月6日金曜日公開となっています。 イオンシネマサンダーウッディタウンほか全国の映画館で上映されます。昨年前編を見た方、大変お待たせいたしましたということでね、ぜひ再び劇場に行って、これは劇場で見るべき映画ですよね。パフォーマンスといい、その映像といいね、すごく綺麗だし、圧巻ですのでね、ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。